質問はですね、不満を取り除きたい。ですね。どんな不満を抱えてるんですか？
この不満というのは
前出てないとかですかね。
どういう不満を抱えてるんですか？
自分を認めてほしいとか。
どういう不満？不満を抱えているっていう自覚はありますよね。
あります。
うん。
不満なんだろうなって感じのはすごい。
うんうんうんうん。
だから重く苦しいっていうことがあると思うんですけど。
うんうんうんうん。うん、こうやってこうどうしてもこう貧乏ゆすりは。そのままムーンウォークまで始めて。こうできないですけど、こう。こうですかね。
何をしたいのかもよくわかんないし、
うん、
甘えることなのかなとか。
いや、この不満が知りたいですね。どういう不満を抱えてるんですか？うん、うん、自分を分かってくれないっていう不満を抱えてますね。誰が？
みんな。
え？
みんなが。分かんないですけど。
自分を分かってくれないっていう不満を抱えてますよね。誰が？
ああ、誰が抱えてるかどうか。
いや、誰が分かってくれないか。
分かってもらえ相手。
そう、分かってもらいたい。もう自分のことを分かってもらいたいんだという不満をずっとこう抱えてると。で、その不満の相手は誰ですかと。うん。
みんな。
みんな。みんなに自分を分かってもらいたい。
具体的な人なんです。
具体的な人です。
何々さん。
何々さん。そう、あります、あります。はい。何々さんに自分のことを分かってほしいと。
講師の人。
え？
講師の人。
いや、講師じゃないです。一般ピープルです。
うん。うん、なんとなく、お母さん。
お母さん。あ、違いますね。
違います
。うん。そう、何々さん。ハイカラさんじゃないですよ。すいません、寒くなりました、
自分も分かってくれない、
うん、そうそうそう、分かってくれ、分かってくれない、この人が全然分かってくれてないと。
この人が、
うん、
この人が、
そう、この人がもう本当に、うん、なんで分かってくれないんだ、
この人が、
そうそう、
この人が基本分かってくれないと思ってますからね、心は多分。
あ、そうそう、基本ね、そうそう、基本分か
って、まあいいやって思って、
まあいいやと、そうそうそう、分かってくれなくてもいいやと。でもその対象は誰ですか？
いや、みんなに対する。
みんなじゃないんですよ、みんなじゃない。うん、うん、特定のある人です。
自分では自覚してるんですか？
分かってほしいということは多分自分でも自覚してない。だから不満だけがあるわけ。不満だけがあって、
自分で自覚してないってことは、まあ、分かってもらうことはまず不可能なわけですね。こういうこと分かってくれっていうふうに言うことはできないってことですよね。
ああ、そうそうそう。だからそれがこれから掘り下げていくところで、まずはその対象ですよね。対象は誰に対して自分のことを分かってもらいたいと思ってるんだけど、全然分かってくれてないと感じてるかということですね。対象、ま
あ、その期待してる人がいる、
期待してる人がいるわけです。もうめちゃめちゃ期待してます。うん、この人に分かってもらいたい。でもこの人がなかなか分かってくれない。
まあ、なんかアクションもするわけですか。
アクションはだからもうその貧乏ゆすりみたいな。
その人の前でってことになるわけです
ね。あ、その人の前で、まあその人の前ですね。その人の前で出してますね。
基本してますけどね、貧乏ゆすり。
そうそうそう、基本してるから本当その人の前で出してます。間違いない。
その人の前じゃなくてもゆする。
いやもうその人の前しか出さないです。もう間違いないです。間違いないです。もうその人の前で。前じゃないところでどうやって貧乏ゆすりをするんですか。ダメです、言っちゃダメです。本人にちゃんと言われてもらわない。そうそう、分かっても、もう分かってもらい、分かってもらえない。その人が分かってくれないからこう貧乏ゆすりする。なんだこいつ、本当になんで分かってくれないんだこの僕らが。
大体いつでもしてますよ僕は。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、集中する。こうやって間違いない。その人の前でやってます。
じゃあ、何かある、いつもやっていてその人の前でやってるってことは、
それはちょっとダメです。それ以上、それ以上先はもう、まあ、みんな知ってますから。大体このパターンは大体、あ、これだっていうことがありますから。
あ、ほん
な
ら最初からそうじゃないですか。こう出てきた時いつもこうですね。
大体まあ これが出てきた人はピンとくるわけですよ。で、自分のことを分かってもらいたい相手だと決まってるんですから。決まってるんですから。
まあ決まってるっていうこと。
誰かです
。もう
分からないですね。
なかなか分からないです。
みんなに分かってもらいたいですけど。
いや、みんなじゃないです。みんなじゃなくてね、この人に分かってもらいたい。この人に。そう、この人に分かってもらいたい。この人に必ずね、その人の前でこうやってもうビンクリスしてます。これはズバリ、まあ、清盛さんに答えを言っていただくしかないですね。
いや、わかんない。
清盛さんわかんないですか。
彼はここでやってましたね。
はいはいはい。清盛さんどれだけ聴聞してきたんですか。このパターンって決まってるじゃないですか。
自分を分かってもらいたい。
そう、自分を分かってもらいたい相手なんてこの人に決まってるじゃないですか。
こうしてないんですね。
こうしてない。
彼にとって一番親しい人。
いや、もう、いや、親しいはずです。これ以上親しい人はいないと思います。
これ一番親しい人は
誰ですか。そうそうそうそうそうそう。清盛さん、ね、これ大体こういう話があるじゃないですか。
自分分かってくれない。
そう、自分分かってほしいって話が出てきたら、誰にって言って、はいはい、この人ですよって言って、ポンポンって話が進んでいくじゃないですか。
いや、見当つかないです。
そうですか。
じゃ、ピンとこないです
か。ピンとこないですか。ちょっと
彼が貧乏ゆすりなのは思いましたね。
うん、
彼すごい貧乏ゆすりするので、
うん、
あ 聴聞性悪いなと。
いや、聴聞性の話です。
正しく
正聞性とは違うじゃないですか。まあ、分かってくれてないから、ね。
でも、聴聞中に上田さんの前でもしますからね。
はいはい。あ、じゃあ私に分かってもらいたいんですか。いや、そうじゃないですね。私のいない場面でもやってますもんね、
うん、それ見たことないです
よ。はいはい、
聴聞の場しか知らないんで。
学校でもやってます。
学校でもやってますね。そうそうそうそう。
一人でもやってるん
ですか。一人でもやってます、
ね、あれ一人でも。じゃあ誰誰ですかね。
自分ですか。
はいはい、そうですね。もうこんな話は決まってますよ ね、
そうですね。
分かってもらいたい相手は自分なんですね。
その質問されるとその答えが出て
こない。一人でしまったわね。
はい、
わかりました。
だから自分のことを分かってくれないんだなぁと思ってる相手は自分なんです。だから絶対その人の前で貧乏意識してるはずです。必ずもう見てなくても言えます。言い切れます。じゃあなんで自分が自分のことをちっとも分かってあげていないのか、そこが大事なんです。そういうふうになりますよね。だからここで言う自分、まあこの自分 A としましょうかね。当然のごとく自分のことを分かってもらえないぞって言っている相手は自分、この自分 A とイコールですか。
いや違う、
うん、違う、そうそうそうそう、自分 B、うん、だからこの自分とこの自分は別の自分なんですね。で、今自分だと思ってるのは自分 A ですか自分 B ですか。
自分 B だ。
自分 B ですね。はい。今自分だと思っているもの、この人が、すいません、罪悪について聞きたいんですけど。って聞いてきたわけ。すいません、由意識について聞いてみたいんですけど。こう聞いてきたわけ。ね。そうすると、自分 A が貧乏ゆすりをする。そうそうそうそう。うわ、止まってる止まってる止まってる。
止まってる。
違うぞーってね。罪悪なんて聞いてほしくないんだ。だから、いや、ちょっと、聞きたいわけじゃないですよね。こうなるわけです。だから自分 B、 今自分だと思っているものがこっち側の自分 A っていうものを全然分かってくれてないと。だからちょっと見つめてください、ね、何を分かってあげていないんだろうなと。で、見つめてくれないと私も分かんないんです。そうそうそうそう、全然自分のことを見てないんですよ。
まあそれはあるかもしれない。
うん、
弱いなっていうのはすごい思ってしまいますけどね。
弱い、
なんか一人で満足できてないっていうか、弱い自分っていうのは他人がいて、なんか依存しようとしてるというか、前もあったかもしれないですけど、こういう話、依存しようとしてて、でもそれってその人がいなくなったらもうダメじゃないですか。そういうのはなんか嫌なんですよね。そういう依存しないとダメっていうのはなんか弱いというか、弱いというか、その要するに一人で楽しめないというか、その人がいなくなった時点で壊れちゃうというか、わかんないですけど。
つまりこの自分 A は
非常に弱い存在だと。
と思ってるのかなっていうのありますよね。そう、弱くて。
弱くて。
依存したくて。
依存したくて。いつも人の中にいたくて。
人の中にいたくて。
人の中にいたくて。寂しがり屋で、
はい、
だったらそのまま振る舞えばいいじゃないですか。
うん、
僕一人で寂しいんです。一緒にいていいですか。
でも そういう目を見せてる人、そういう人もいますよ。中にはその。
だからこう基本なんでこれを出さないんですかっていう。
こういう場では出すべきじゃ
ん。なんで出しちゃいけないんですか。
いや、わかんないですけど、出したくない自分も、一人でいるときは特に、いや、一人でいるときは、それを出したところで誰も受け取ってくれないじゃないですか。
一人でいるときはね。だから今こそさ、出すときじゃん。
まあ、
あ、全然分かってくれてねえなってこうなるじゃないですか。ここで出さなくていつ出すんだと。だって人の中にいたくてってでしょ。ここでこれを出さなくていつ出すんですか。今でしょ。
いやー、
いや、まず自分はね、こういう人間なんですよね。
だと思うんですよ。
寂しがり屋で依存心が強くて弱くて、人の中にいたくて、一人では全然楽しく遊べない人間なんですよね。
と思うんですよ
ね。こういう人間なんですよね。
はい、
ね。なのにこういう人間である自分を全然分かってあげていないじゃないですか。
確かに分かろうとしてない自分もいますね、それを。
うん、だからそこがなんで、この分かろうとしてないのは自分 B ね。自分 B はこういう自分を分かろうとしてないわけ。なんで？これが自分の本当の姿ね。で、これを素直に出せばいいじゃないですか。僕は弱いんです。僕は寂しいんです。人と一緒にいないとやってられないんです。
出すときは出すんですよね。
いやいや、出してないですよ。出すときってこういうことでしょ。出た、雷のごとく。こういうふうに出した。
でもこう なんていうかその人を選んで出してるのはありますか。
人を選んで出すときはすごい、こう雷のごとく出すってこと。
激しく出す
ね、激しく出てますよね。
激しく出るってどういうことですか。
ってこう、まあこんな風にはやらないけど、イメージこんな風に。それを出せないと、もうちょっとこう暴力の。さあ、自分は分かってあげていないからですよ。自分は寂しがり屋なんだから。ね、寂しがり屋なんだから、基本もう寂しいんですっていう姿を出せばいいじゃないですか。だけど、なんで出さないかな、そこが知りたいわけ。こういう自分を持ってるのに、なんで素直に出さないんですかっていう。
基本出そうとしてますけどね。
いや、だから基本出そうじゃなくて、自分 B のまま出そうとしてるわけ。
B のまま。
はい。
まあでも確かにその完璧に自分の弱さをさらけ出したことはないのかなって思う。
自分だから自分 B はなんで自分 A の気持ちを分かってあげていないかってことです。分かってあげてないときにこう出る。
なんで
だからまず自分 B は、まあね、自分 B はなんで自分へのこういうところを抑えちゃってるかってことです。
まあそのやっぱ一人で楽しめるってすごい大事なことだと昔から思ってて。
なんで？
いやそのなんていうか自己生産できるじゃないですか。それって自分で楽しめたら人がいなくても楽しめるみたいな。その別に一人でも、まあ、生きていけるっていうかその楽しんでいけるみたいな。
キョムさん一人で楽しんで楽しいですか？
あ、昔は楽しかったですけどね。
あ、ジェットコースター佐代さん、あそこ次行きましょうか。それも佐代さんが横にいましたからね。子供はちょっとほっといてこう。
USJ 行きますか？
はい。
USJ は道の駅乗り放題の、
うん、
あの塩川君からちょっともらった時に、
うん、
一人で2回ぐらい行ったんですけど、
うん、
一人で結構あの衝撃しました。
あ、衝撃。
つまらなくなりました。
一人で USJ だとね、どうもあのね、あのシングルコースとか入れますからね。こうシングルライダーで、ね、本当に。わあとかいう感じね。
もういいです
わ。だから一人では楽しくないんですよ。でもなんでこう思うかですよ。これモーゴ出てきた、モーゴが見えました。はい、なんで一人で楽しめると楽しみたいと思うんですか？
かまってもらえなかったかな。
なんで一人で楽しみたいと思うんですか？
なんで？でもすごいいい状況ですよね。それ一人で楽しめたら、
一人で楽しめたらいい状況？いや、ちっともいい状況だと思わないですよ。一人で楽しむよりもみんなで一緒に楽しんだ方が楽しいじゃないですか。
その合わせなきゃいけないじゃないですか、みんなと。だとそのこう、まあ、自分の興味ないこともやんなきゃいけないじゃないですか。
まあ、興味を持てばいいんですよ。
興味が湧かない
ね。さあ、やっぱりね、自分の思い通りにならないこともいろいろあるけど、でもやっぱりみんなの中で楽しんだ方が楽しいに決まってますもん。分からん、僕は一人で楽しめる。この気持ちがよく分かります。楽しくないでしょ、実際。
楽しくないですね、とりあえず今は。
いや、とりあえず今じゃなくて、こう今人体楽しくないわけですよ、一人楽しんだって。
そういうのは楽しめる人もいるんです
か？楽しめる人います。いやー、楽しめる人いますわ。これが罪悪を作ってる人です。
罪悪を作ってる人は一人で楽しめる。
そう、現実逃避の楽しみがあるんです。現実逃避する人は楽しいですよ。楽しくて楽しくてしょうがないですね。
いわゆるこのね、冬の晩に、クリスマスの晩にね、こう少女がね、マッチはいかがですか、マッチはいかがですか、マッチはいかがですかって売れるわけないですよね。だからこう売り物のマッチに手をつけるわけです。で火をつけてる時だけがね、こう幸せな気分になれる。これが欲ですよ、ね、欲をこう満たしている時だけはもう悲惨な現実を見なくてもいいわけです、ね、じゃあ現実が悲惨であればあるほどもう欲に走らずにはおれない、ね、その欲っていうのがもう本当にこうそれだけが楽しみなわけ。欲を満たすことが楽しみなんですよ。こうやって火をつけると、火をつける、火をつける。だけど一人で楽しめる人にはね、最大の特徴があるんですよ。何かっていうと、その人のことを大事に思ってくれる人もないし、その人が大事だと思う人がいない時しか、こんなのが楽しいと思うことなんてないんですよ。楽しいっていうのは、その自分が、自分、誰か大事な人が一人でもいたらね、その人のことを思って、もう欲に流れてることはできない。例えば自分は大事な人がいると。そしたらその人を悲しませてまで欲に流れたいとは思わない。また、自分のことを大事に思ってくれてる人がいると。その人のことを本当に悲しませてまで楽しいことをすることはできない。だからこの人は天涯孤独な人なんですよ。そしてなんていうのかな、一人で楽しめる人はですよ、天涯孤独なくせにですよ、ね、本当に見捨てられたらね、悲しくなるんですよ。甘えてるんです。自分は何一つ大事にしてない。親も大事にしてない、子供も大事にしない。なのに親が自分のことを見捨てたら、もうね、何していいか分からなくなる。もう悲しくて悲しくて。こういう人がね、一人で楽しめるっていう人なんですよ。だからこういう人には教えてあげなくちゃいけないんですよ。あなたは孤独であると。だから結局一人で楽しんでるっていうつもりになっているだけでね、どっかで心の中でね、僕のことを大事に思ってくれてるんだ、僕のことをね、心配してくれてる人がいるんだ、そういう中で楽しんでるんですよ。本当にその人たちね、そういうふうに期待してる人たちが、じゃあ勝手にしなさいと、あんたもこれから自由だと、どこでも好きなようにやれと、その代わり一銭も出さないしね、お前のことは子供だとも思わんと本気で言われたら、もう楽しめませんよ。こういう一人で楽しむっていうのはね、いわゆる子供が、親がいるところでね、まあいわゆるこの子供がこうやって YouTube をやってるような楽しみで、おいちょっとねえ、ご飯だからもう YouTube やめてね、ねえ、席についてよっていうふうに言われて、はい、どうして、とか言ってね、そうやってつくようなもんです。そういう楽しみってこと、どっかで私のことを心配してくれる人がいると思っているからできる楽しみなんです。
いないと思ったら
もうできない。楽しくない、楽しくない、もう本当に苦しくなってくる。
いやでも完全にいわゆるその盲語に入ってもう私一人になるな。
いやそれでもね、どっかで、ね、はっきりとした言葉を言われるのを恐れてます。例えばその人がね、もう 親がねもういいよと、もう好きなようになりなさいと、もうあんたはうちの子じゃないからって言われたら、さすがにショック。
もうだってもう誰も、ね、最後何とかしてくれないってことです。だからこの心っていうのはね、こんなに怠けていても最後は誰かが何とかしてくれるって思ってるんです。
いやでも世の中は結構やっぱりあらゆる人を切って、もうやっぱり
いや切ってじゃないです、切られたんです。切られないとなるんですよ。もうあんたはもういいよと、もう好きなようになりなと、ね、その代わり誰も、まあね、私はあなたのことを助けませんよと。だから自分は切っちゃうことはするよ、でも切られることはもう怖くてできない。ああそうなんだなと。だから誰かが僕のことを心配してくれてるって思ってる間だけです。あ、
切られてるってことは受け入れることはできずに、
うん、
切られてることに気づかず、
うん、
気づかない間は楽しめ
る。そうそうそうそう、だから一人で楽しむことはできない。一人でね、本当の意味で一人で楽しむことはできない。だからなんで一人で楽しみたいって思うかが大事なんです。だって現実問題として一人で楽しむことなんてできない。楽しくないもん。なんでそう思うかなんですよ。なんで？
なんでかって言われて、やっぱりなんでなんですね。一人で、
まあいいですか。こういうことを考える人は、大体こういう心から起きる人が多いんです。わかんないですよ。
こういう。
僕のことを心配してほしい。自分が自分じゃないですよ。もちろん心配してほしいと思うのは一番親です、はい、で親がいないなら親に代わるような人に心配してほしい、うん、要は心配してほしい
んですよね。
それだけです。いや猛虎だから、これだから楽しみたいわけじゃない。それが楽しくてやってるんじゃなくて、そうやったら心配でしょってことです。つまり健全な楽しみがしたいわけじゃないですか。一人で健全な楽しみがしたい。そういうことはあまりしないですよね。健全な楽しみがしたいってことはないわけです。だって健全な楽しみには人が集まってくる。だから一人で楽しみたいっていうことは、ね、人がいなくて一人で楽しむっていうのは、それは誰かに心配してもらいたいからじゃないですか。
心配をかけるようなことをやるんです。
そうですね。楽しみたいっていうふうに、一人で、だって、別にさ、ね、健全な楽しみだったら、一人じゃなくたっていいじゃないですか。例えば、ジェットコースターに一人で乗りたい。健全な楽しみですよね。ね、それは、ってこう、最初は楽しいだろうって思うけど、
連続3回乗れますから、ね、夜の時間につけてですね、すぐ乗れますから、
はい、
数時間につけて乗ったんですけど、
はい、
3回乗ったらもう
3回
同じの
そんな楽しくないもん楽しくないもん。完全に一人でお一人様でね、お酒飲んだとしたらね、多分全く楽しくないと思います。誰かが僕のことを心配して責められるかもしれない帰ったら、
こういう環境がいいんですよ。僕のことを責めてくるかもしれない。
それって本当に心配をしてあげた方がいいんですか。
はい、
そういう人
に。そういう人にはもちろん心配しない方がいいですね。
しない方がいいんです
か。はい、あ、そうですか。まあ書いてこれないなら書いてこれないなら、あ、いいですよ、じゃ あの扉を閉めておきますから、あの外で宿泊しといてくださいねと。だから本当に誰も心配しないのにいいんですよ。もう完全に一人で自由にお金が使えて、それでお酒じゃあ一人で飲んで楽しいかって言ったら楽しくないもん。誰も責める人がいないから楽しくないもん。
責められないんですか。
いや、責められたいわけじゃなくて、やっぱり心配してほしいわけ。こう、僕ほらこんなひどいことやっちゃってるよね、え、お酒こんな遅くまで飲んじゃったね、え、ほらみんな僕心配でしょ、問題児でしょね、え、ほらほら僕のこと心をかけたでしょね、えっていう、要はもう人に見てほしいだけなの。だから一人では楽しめないわけ
だから、もう本当はそう、
だからもう全く一人になってね、全く一人でじゃあ YouTube にはまれるかと、もう本当もうなんか 家でもしちゃってね、全くこう会社とね家だけの往復の人がですよ、お酒を片手にこう YouTube でこうね、って楽しめるかと。ねえ、やっぱりドキドキ感がいいですよね。テレビゲームだったらね、お母さんがいつ降りてくるかわからない、この隙にやるこうやってね、いるから、この降りてきて叱られるまでやりまくろーって思うわけ。一人で誰もこう私のことを叱ってくれる人がいないっていうか、もうその人が私のことを見放してしまったならば楽しいですかってことです。ゲームは、楽しくないの。何にも楽しくない。楽しいってのは責められるから楽しいんですよ。責められるから、責められるまでの間ドキドキしながらやるのが楽しいわけ。自分を感じてドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキってこうね。お酒だって本当にそのお酒が美味しくて飲むじゃないよ。あの責められる、あ、なんかこう悪いことしちゃってる俺っていうね、これが美味しいわけで、口では言うのに、俺は自由になりてえとかって言うわけ。うん、じゃあ自由だよ、もう自由、もう好きなようにやりねって言って言われたらですよ。もう、いや、もう何していいかわからないわけ。つまり、その人の行動期パターンっていうのは、責められたら動く。責められるまでは好きなことをやっていい。だから、責めてくる人が私の人生における全ての責任を取ってくれるから。だから、それまでは遊んでおれるって思うわけ。学校の夏休みみたいなもんですよね。もう学校っていうカリキュラムができてる。授業が始まる。その間休憩がある。ね。その、いわゆる夏休みの間だけは、ね。遊べるってことです。必ず学校というシステムに入るから。だから誰かが私をちゃんと導いてくれるっていうのがあった上でじゃないと楽しめないんですよ、こういうのは。そうじゃなければ本当に人と一緒に楽しみたいはずですから。楽しみたいというのはね、人間の感情というのは一人で楽しかったら誰かに紹介して一緒に楽しみたいと思うんです。それを一人で楽しみたいなっていうふうに思うというのはおかしいんです。それはもうすでに誰かに僕のことを心配してほしいって言ってるのと一緒なんです。だから一人で楽しむことなんてできない。そうじゃなくて、ただ心配してほしい、そして責任を取ってほしい、ただそれだけなんです。だから何も考えなくても、責めてくる人に従っていけば どこかで幸せになる、どこかで何かあった時に、ね、その人のせいにできる、そういうものがないと一人では楽しめません。だから一人で楽しむことなんてできないんですよ。仏法と出会った。ね。だから、まあ人生を真面目に生きようと思ってるわけでしょ。
まあそうですね。はい、
人生を真面目に生きようと思ったら一人では楽しめないんです。それは結局、まあ、仏法を知らずにいた時でないと楽しめない。その誰かにって、まあ、この場合は親ですね。親に心配してほしいっていうその気持ちを抱えながら、ね、その人に心配してもらえるように一人で楽しむことぐらいしかできないんです。
自分話は戻るのかもしれないですけど、
うん、
まあ、それは盲語だとして、
うん、
してっていうか盲語で、
うん、
でその自分 B っていうのは自分 A を認めないわけですよね。
そうだから自分 B っていうのは一人で楽しむことのできる強い人間だっていうふうに思ってる。でも実際は一人で楽しんでいるのは誰かに心配をかけたかっただけで、まあいわゆる怒ってほしいし叱ってほしいし責めてほしいわけ自分は。でも自分 B は責められたくないと思ってるんですよ。自由になりたいとかって思ってるわけ。縛られずに好きなように生きていきたいって思ってるんです。それが大嘘つきなんですよ。ちっとも、本当はちっともね、自由になりたいなんて思ってない。本当はね、ちっとも縛られたくないなんて思ってない。なのに、それがなんか強い人なんだ。縛られずに一人で生きていくことが。ね、自由に振る舞えることが強い人間の生き方なんだと思ってるんです。違うよ、もう全然自分の心を分かってないじゃないですか。そんなやりたくないんですよ。心配してほしいだけなんだから。
はい、心配してほしい、うん、でほしいっていうのがその心、
そうそう、行動のいわゆる全ての元にあるものなんです。だから全然自由になりたいって思ってるんじゃなくて、縛られたくないなんて思ってるんじゃなくて、本当は自分のことを本当心配してほしいと。でそこにまず気づかないといけないし、あ、これが本音なんだなと。だったら自分を心配してくれる人を大事にしないと。その人を、もうそんな人なくたっていいんだっていうことで一人でこう振り切ってしまうとね、因果の通りから言うと、そういう心配してくれる人はみんないなくなるから、最後には本当に味気ない毎日しかなくなります。こういうのが嘘。自分に嘘をついてる。本当は心配してくれる人が欲しいし、この人が私にとって大事な人なんですよ。この人を大事にしなかったら、誰が私のことを心配してくれますか。この人をないがしろにしたら、誰が私のことを最後まで守ってくれるんですか。 この心はおかしいわけ。心の底では守ってもらいたい一杯なのに、守ってもらう人を一番存在に扱う。それでも守ってあげるともっとバカにするんです。もっと存在に扱うんです。こういう人にはね、一度やっぱりちゃんと因果の通りの通りの結果を与えてあげないと、あなたは全然そんなね、自由になりたいんじゃないんだよ。あなたは縛られたくないわけじゃない。一人になりたくないんです。そして一人になりたくなかったら、自分を心配してくれる人を大事にしないと、それは道理に従って一人になっちゃうんです。だから最も恐れていることは一人になることなのに、一人になろうなろうと振る舞っちゃう。そこがひねくれてるし、猛虎なんです。だから自分の気持ちから言うと、本当に自分のことを大事にしてくれる人をいかに大事にするかなんです。その人にね、多少縛られたっていいじゃん。一人になるよりマシなんです。自分 B っていうのは結局ひねくれた心なんです。自分 A が本音で、これがひねくれて出てきた心なんです。だからこれは全然自分じゃない。ひねくれてるから。だからこの通りに生きても幸せなんてない。だってこの心をただ隠してるだけだから、心配してほしいっていう気持ちをただ隠してるだけだからね。
何をしてったらいいです
か。だから自分にやっぱり正直に生きていかないと。自分は本当は一人になりたくない。それは確かに人に合わせることはいろいろきついね、辛いことかもしれないけど、一人になるよりはマシなんです。そこに気づいて、結局全然一人で楽しんでたわけじゃないんだなぁということに気づいていくことが大事なんですね。あれは全然幻だったってことです。一人で楽しんでいた期間は、
一人で楽しんでた期間はないんです。
いや、小さい時とかね。それか本当に楽しんでる期間がないとしたら、自分のことを本当に心配してくれてる人が全然いなかったってことだ。いや、もっと正直、心に正直にね、自分を心配してくれる人が欲しいんだな。ひねくれるとそういう人のもとで心配してもらいながら一人で楽しみたい、そうなるわけ。それはひねくれてるので、正直にひねくれずに心配してくれる人が欲しいんだ。でその人は何をやっても離れないわけじゃなく、大事にしないと離れていっちゃうよって。そこを理解することが必要なんじゃないですかね。分かっていただきました。じゃあ休憩をします。